おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1141回をお送りします。2月21日金曜日7時56分です。ギリギリなんとか7時台が保てたという程度ですね。まあ今日はゴミ出ししてたんでしゃあないんですけど、割と盛大に頑張ったんで。で、ですね、お知らせどうしようかな。あんまりお知らせをする事項がそろそろ見当たらなくなってきまして、3ヶ月チャレンジもまだ1ヶ月目だし、もうようやく3月が入ろうとしてますけどね。100日チャレンジはちょっと50日を超えたのかな？そろそろね。これもまあ、でもまだ、50日あるわけですからね。タスクシュート手帳は、好評発売中でして、まもなく、とりあえずは、まだしばらく在庫はございますし、さらに、10巻ですかね。ちょっとよく私は、数字を厳密には、把握していないんですけど、そういうことも、ちらほら聞いてますけれども、まだまだありますので、ぜひ、この機会に試してみていただければと思います。最近私またちょっとですね、アナログの紙に書くというのを復活させようかなと思っているんですけれども、なんて言えばいいんですかね、この紙に書くというのをただやるんだけども、そのことに特別な意味を見ているわけでは全くないんですが、3ヶ月チャレンジではですね、まあ、時々メモをするんですよ。このメモをするっていうことは、最後まで本当に悩むかもなとは思うんですね。なんていうんですかね、メモをするというのは、覚えておくことの代わりにはならないと思うんですよね。話の脈絡を見失わないようにするという意味は、若干あるんですけど、話の脈絡を見失うということの意味を、忘れてはいけないわけで、なぜならば、2つあって、1つにはそもそも相手の人は今、脈絡のある話がしにくい状態にあるかもしれないということを忘れてはいけないわけですね。もう1つは、自分が話の脈絡を相手の人が整然と喋ってくれているにもかかわらず脈絡を失うということは、今私はそういう状態にあるということも一つ考えられますよね。もう一つは、いや、要するに転移と逆転移の関係で、話は、筋道だって話されているにもかかわらず、脈絡を失わせるような話っぷりになっている。それは意図的ではないんだけど、無意識ではそうしている。可能性は否定できないですよね。さらには、これは私もね、本を読むまでちょっと気づかなかったんですけど、藤山直樹さんが指摘している、あまりにも理解しやすい話は、要するにその話自体が煙幕になってる可能性、まあこれはもっと複雑な話なんですけど、その話の可能性は否定できない。つまりそこには嘘もないし、相手の人もそのつもりもないんだけど、本当に話さなければいけないことはそこでは語られてないってことですよね。あまりにもすべやかな話とか、滑らかすぎるっていう表現を使われてたんですけど、これも、十分あり得ることなので、それを一生懸命メモってたところで、意味が全くないんですよね。全くなくはないけど、あんまりないですよね。そこでは、本筋に切り込めていないっていうことであって、で、なんで切り込めないかっていうと、切り込むのが怖いからなんですけども、で、怖いということを、お互いが全く意識せずに済むように、非常にこう、もっともらしい話がそこで、取り交わされていると。いかにも精神分析家が好みそうで、いかにもここに来てる意味はありますっていう調子で、喋っていて、お互いそのことに全く気づいてないということも起こりうる。この辺のことまで考え合わせてみるとですね、下手にメモを取るということは危険であるということになりますよね。で、私はこの種の危険が精神分析家でなければ、まあ、関係ないだろうぐらいに、 中をくぐってたわけですが、藤原直樹さんの本読んだ時も、まあまあね、分析家とかカウンセラーはそういうことを考えなければいけないけど、まあ俺関係ないしみたいに思ってたんですけど、そんなことはないんだというのをね、今の4つを混合したような事態は、実に普通にボンボン起きるという、これは別に3ヶ月チャレンジの外でも全然普通にどんどん起きているということを、思い知る羽目になってるわけですね。そうすると、メモをするって何なんだろうなって思うんですよ。で、私は、この件をすべて一応総合的に判断した上でですね、メモはしたくなったらしようと。メモをするということは、二つ考えられるんですよね。一つはメモをさせられているということね。メモをする力道がここにかかってきている。それに従って私はメモをするという、言ってみれば逆転移が起きていると。で、もう一つは、つまりそれは向こうが例えばですよ、職業って意味じゃなくて、例えば私は先生をやってみたかったんだと、無意識の、どちらかというと職業先生でない人に起こりそうなことなんだけど、先生やってみたかったんだと。佐々木に板書をノートさせたいんだっていう力道、これはですね、あったんですよね。いや、あったっつったって証拠はないんだけど、いや、もう一生懸命考えてみて、自分が一生懸命、変に一生懸命撮ってんなと思った時に、ちょっと考えたんですよ。あれ、なんかこれ俺、学生時代の、しかも予備校生の時のことを思い出すんだけどって言って、そういう、まあ言ってみれば解釈ですよね。返してみたところ、実は佐々木さん、私ね、ずっと塾の先生やりたかったんですよ、みたいな。やればいいじゃん、みたいに思ったんだけど、なんかそういうことってあるんですよ、世の中にはね。別にそれは、その話自体は重要な話ではなかったんだけど、まあ重要な話だったのかもしれませんけど、少なくともその時はそれほど重要な話ではなかったんですけどね。だからこういう力道って働くんですよね。だからメモを取る意味っていうのを、何かですね、いや、これ大事な話だからメモしとこうみたいに思うだけでは、やっぱりダメなんですよね、こういう件になってきますと。ので、私はそのメモを取るっていうのは何なんだろうなと思いながらノートを用意するようになったわけですよね。だからこの話、当然後からそのメモを振り返る意味は全くゼロなんですよ。完全にゼロなんです。僕がメモを取っているという光景を見たかったんであって、相手の人はね、そのために話をしていたわけであって、別に話自体はどうでもいいわけですよ。どんな話でも。中身忘れてしまってますもんね、僕、完全に。そんなのは後になったら捨ててもいいわけですよ。大事なことは、ここで私がメモを取るということをさせられたと。なんか完全に無意識にお互い怒ってたところが、いやー、精神分析って偉いなって最近思うんですよね、私はね。これを力道と言わずして、何で説明すればいいんだ、全然わかんないですよ。しかもその人とのやりとりは、別段精神分析的ではなかったんですよ。この、なんちゅうのかな、動き自体が非常に精神分析的だけど、やってることはどちらかっていうと、もう本当タスクシュートの相談ぐらいな勢いでも、まあそれは私だったらノートしないんでちょっと違ったと思うんですけど、なんかもうライフハックでも別に全然構わないんですよね。ここが、まあ怖いところでもあり、面白いところでも、魅惑的って言ったらいいですかね。そんな感じがするところだったりするわけですよね。で、まあ、手書きのメモを用意してんだけど、そのことは、ですね、ライブスクライブで後でエバーノートに取っときましょうって話では全くないってことですよね。ですね、今ので思い出したんですけど、いや、この話ね、あんまりせずに来たのは訳があるってやつで、自己愛の話を今日、自己愛構造体、病理構造体と言ったりもしますね。あんまりですね、この話をするのが気が乗らずに鍛えるんですよね。めったにちゃんとしてないなって思うんですよ。特にあるキーワードは避けてる気がして、避けてるってことはしろってことかな。で、避けてることを意識しだしましたからね。今ですよ、本当に。うかつなんですよね。下手にこれを喋るというのは本当にね。まあでも私はうかつなのも一つの持ち味かもしれないんで喋りますが、なんでこれがあんまり話したくないかって言ったら、やっぱ感じの悪い話になりやすい。すでになんか僕のこの言い回しからしても上な感じで感じ良くないなと思っておりますがね、自己愛構造体の話は感じが良くならないんですよね。どうしても感じの悪い話だなと私が意識しすぎているのかもしれませんが、これを聞いていらっしゃる方でですね、いや、私のことかもって思わないでほしいんですよね。これね、下手にそう思うことによって、一層、それを私は最も望まないんですよ。私だってこうなるときは、これ持ってますし、ある意味持ってるってこと自体が、 何か悪いことだ。悪い、いいことじゃないのかもしれないんだけど、例えば、B 型肝炎の人が B 型ウイルスを肝臓に持ってるのは、その人の責任ではほぼないじゃないですか。針の使い回しとか、特にその人の責任ゼロなんだけど、でも、いい話になりっこないんですよね。病理構造体もすごくそれと、私は今はもう、そっくりだと思ってるんですよね。私が持ってるんだけど、私が持ってる以上、私が気をつけるしかないんだけど、私のせいじゃないよなって思う。私のせいじゃないんで。これ世代関連差に限りなく近いんで。で、私はそれを、だからと言って世代関連差的な話になると、もうまっすぐ毒親と呪いみたいになっちゃうんですよ。で、私、あれもね、なんかやっぱり、そんなことを言っても、っていうだけでももうちょっと言いよどむよね。だから、病理構造体なんです、あれは。呪いとか言うのはよそうねって言いたいんだけど、社会に向かって何かを発するっていうのは、やっぱりある種社会運動だと思うんですよ。松木邦洋さんなんかはその辺ちょっとシビアすぎると僕は思うんですけど、いや、それは他者操作的であり、PS ポジションでしょう。私はそういうのには組みしたくないですね、みたいなことをおっしゃってるところがあって、いや、それはちょっとストイックすぎるような気がするなと思いつつも、でも私も大体同感なんですよね。やっぱり社会運動というのは、だって社会を動かそうとしてるわけでしょ、究極的には。それって他者を動かそうとしてるわけじゃないですか。つまり多席的ってことになるわけじゃないですか。いやいや、もうこれ言ってるだけでも感じよくないなと思いますよ。やっぱりソーシャルムーブメントはそれはそれで必要ですよね。でも、これが PS ポジションであるっていうのは非常に精神力動的なものの言い方ではありますが、その点をやっぱり意識はする必要がどこかあるんじゃないんだろうかって、人に動いてもらうわけですからね、なんだかんだ。そもそも、いや、デモだって必要だと思いますけれども、デモをするってことは人に呼びかけるってことじゃないですか。人に呼びかけるってことはやっぱりどこか PS 的なわけじゃないですか。D ポジションっていうのはそういうことではないと思うんで。で、ここで、まあ、キーワードの一つ、自他不分離ってのがあるんですよ。もうこれを言うのが嫌だったんだな、私はな。だから多分ね、私この自他不分離、あるいは自他未分化、バウンダリー云々ってやつね、ほとんど言ってこなかったんじゃないかと思いますね。意識はしますよ、もちろんね。でもね、世の中で言うところのバウンダリだからね、やっぱりそうなんだよね。この自己愛構造体という言葉は流行らないでほしいなって思うんですよね。病理構造体、あれが、これが起きると世の中はこれを消費的に使い出すんですよね。ナルシシズムとナルシストってやつですよ。ナルシストは間違いなんだけど、もう僕は一般用語はナルシストだと思うんですよ、日本語では。で、これは消費されてるっていうやつだと思うんですよ。あいつナルシストだよね、こいつもナルシストだよね、みたいな感じになって、みんなナルシストになっちゃうんですよ。人を悪く言うために、いい言葉になっちゃうんですよ。それ悪口言ってるのと何も変わらないんですよね。ものすごく消費的になっていく。で、藤山直樹さんは、複雑な気持ちになるとか、微妙な気持ちになるとか、要するに嫌なんでしょうけど、しょうがないじゃんって思うんですよね。そうなっちゃったんだから。それも藤山直樹さんが、精神分析家になる前からそうなっちゃってたわけじゃないですか。フロイトはそりゃ嫌かもしんないけど、そんなのは御用だっていうことかもしんないけど、御用に決まってるんですけど、しょうがないんですよね。もう、そういうのって。でも、私はやっぱり、自己愛構造体が同じような、病理構造体とかね、特にこうナルシシズムの病理とか言い出すと、絶対気に食わないやつは全員ナルシシズムの病理にしてしまうんですよ。世の中というのはメディアみたいなものに乗っかるとですね、ナルシシズムが蔓延しているみたいに、蔓延することになるんですよね。蔓延してねえしって思うんだけど、もうそうなるんですよね。まあ僕がここでね言ったところで、だから私これなんつうのかな、私のこのポッドキャストは一方で広まってくれると私の仕事は楽になる。でも他方で、いや広まらないでほしいよねみたいなところがあります。もうしょうがない、これはね。X はいいんですよ。もうフォロワーが10万とかなってないですけど、なったら嬉しい。なぜなら私はどうせそんなに あそこで頑張ってつぶやこうという日があんまりないから、まあ、あんまないから10万とかにはならないですけどね。ここは、私結構もう何でもかんでも喋ってるんで、ここがね、ものすごい広まるというのは、まあいいんですけどね、別に。ここもまた、それを恐れる、すなわち PS ポジションなんですよ。他者操作的じゃないですか。外部という現実というものは、私がコントロールしようとするものではないんですよね。それができると思うのが PS ポジションなんだから。つまり、自他未分離なんですよ。 自他が分離しているということは、他者というのは自由に動いていいわけで、他者というものが、こういうことをやるのは不道徳だとか、大衆消費的だとか、呪いだとか、そういうことを言っていいんですよ。全然。言っていいっていうか、その許可を出そうという発想自体がそもそもおかしいんですよね。私という人間の、コントロール下に現実があってはまずいわけですから。それはもう破滅的な話ですからね。だから、他者を操作しようとしないと。操作しようとしないということは、他者は私から完全に自由で独立しているっていう話ですよね。それが嫌だと思わないというか、それは恐ろしいと思わないっていうのが、Dポジションに入るときには、絶対に欠かせない感覚なんだと思うんですよね。これがあれば、やっぱりこのしがみつきたくなるじゃないですか。しがみつきたくなるということは、つまり自分がヘルプレスネスですってことになってしまうんですよね。そうすると今度、長寿が支配っていう問題が、この番組ではおなじみの長寿が支配っていうものがある。つまり、自分はヘルプレスネスではないんだっていう感覚を、維持しておかなければならないと思うんですよね。だから私の前で、3ヶ月チャレンジのユーザーさんがね、私を罵ろうと、役に全然立たないよねって言おうと、怒り狂おうと、全然 OK なはずなんですよ。それがすなわちその人が独立、私からは分離して、自立されていて、自由であると。そうでない世界に私が住むということは、必ず破滅的な結果を招くんですよね。なぜなら私を中心に、昨日言った通りで、世界は回ってないのに、そうだと思い込むことは、自己破壊的なことなので。だけど、この自己破壊的なことを、良しとしちゃうのが、つまり自己愛構造体なんですよ。自己愛というのはですね、感覚としてはもっとこう、誰にでもすぐ割と、いやー、この人はダメだ、無理だ、なりやすいっていう意味で、それは逆転位ってことだと僕は思うんですけどね。結局そこで起きてるのは逆転位だと思うんだけど、いやー、無理だわ、この人ちょっと傲慢だわ、みたいに思うっていうことはあるじゃないですか。皆さんのことじゃないですからね。誰のことでもないんです、これは。そういう風に人はなるんだってことなんだと僕は思うんだよな。自己愛構造体だって、大概の人持ってると私は思いますね。で、そうすると、いや、佐々木さん、私そうですかね。気をつけますって。気をつけちゃダメなんですよね。気をつけようがない部分があるから、気をつけようがなくはないんですよ。つまり、これは私、本当肝炎ウイルスみたいなものと似てると思うんですよ。私のお友達になったことがあるっていうか、なってたんですけど、見つかっちゃったってやつなんですけど、気をつけようはあってもなくせないじゃないですか。肝炎ウイルスってなくならないんですよね。私そのことの意味がよくわかんなかったんだけど、なんかもう撲滅するとか殺しきるとかそういうことをやれるわけじゃないし、多分あれやれてもそうすると今度は臓器をダメにしちゃうみたいなことがあって、結局のところは付き合っていくしかない。でもそれって気をつけることはあるじゃないですか。例えばそういう時に暴飲暴食やたらしないとか、肝臓に過剰な負担かけないとか、当然まあそれは健康な人だって同じなんだけど、でもやっぱりウイルス持ってる人は特にそうですよね。で、これと似てるなって思うんですよ。自己愛構造体私持ってるんだけど、これなくせないんですよね。で、まあ、それはだから、仏教徒ということにしてですね、いや、ブッダはないだろうみたいな、それはないかもしれない。で、ブッダはないと思うのが、信じるのが仏教徒でしょって言われると、ちょっと困るんですけど、なぜなら私は必ずしもそうは信じてないからなんですけれども、でもですね、自分に関して言えば、これなくせないな、一生なくなる気はしないねっていう感じがするんですよ。だから気をつけるってことになるんですが、気をつけるっていうのは、所詮はって言いますが、所詮は振る舞いの問題なんですよ。これはね、あれですね。なんていうのかな。いや、後に回そう。いや、忘れるかもしれない。つまりね、まず僕が思うのは、時々やっぱ、お目にかかるわけですね。セミナーとかで。昔ね、今はあんまりない。顔を合わせるセミナーが激減してるんで、しょっちゅうセミナーやってるとやっぱりいらっしゃるわけですよ。なんかこうですね、松木邦弘さんの書く感じだと、私のことを覚えてますとかって言い出すっていう感じで書いてるんですよね。ものすごく間を空けて、ものすごくじれったく喋り出すっていう、あれですよ、私のことかもとかって思う必要はないです。そういう風に人がなることはあるんですよ。この人が常にそうなのかどうかはまた別の問題。松木さんの前ではそうだったんでしょう。で、この、つまり自他が未分離というか、自分ってものは世界とくっついていると。で、それは赤ちゃんが、 おっぱいを口に含んでね、おっぱいがくっついてて、いや、おっぱいって僕だよね、みたいに思っちゃってるっていうところに遡らせるわけですよ。精神分析的には。つまり世界と自分はくっついていると。で、良いものってのは私と一緒なんだっていうふうに考えることができちゃうと。でね、この辺の話を一生懸命自己愛構造体の病理の話を懸命に説明するよりも、このくっついていて離れてないと思ってしまうっていうことがミソなんですよ。二つあって、くっついてるということは相手はいないってことなんですよ。これがもうめちゃくちゃ大事ですよね。つまり私がセミナーでお目にかかった時に、こう、なんつうのかな、その、圧がかかってくるわけですよ。昔で言うと、佐々木さん、タスクシュートのことばっかり書いてないですね。エバーノートとか、なんか昔で言うスクラップボックスとか、そういうのをね、書くといいんですよ、みたいな感じで。なんつうのかな、別に嫌なこと言ってるわけじゃないんだけど、すごく僕を操作しようとしてるわけですね。他者操作的なんですよ。で、くっついちゃってるわけ、その人に。その圧ってわかるんですよ。ものすごい、なんちゅうのかな、あなたは私の一部だからねって感じが強烈にしてくるんですね。だから、もうそれがわかるとですね、いや、なかなかね、タスクシュートをやっぱ書くのが私の仕事ですからとかは、下手に言えないんですよ。なぜ言えないかというと、ものすごい怒られるから。なんですごい怒られるかっていうと、お前私の一部のくせに何それっていうことになるから。で、これってすごい、嫌でしょうみたいになると思うんだけど、これは私がただ嫌なだけだった時代は分かってなかったんですよね、やっぱりね。その人の強烈な不安というものを見えて全然ないから、なんて困った人だみたいになっちゃうんだけど、これを理解することができるからこそ精神分析っていうのはやっぱり、リテラシーとして欲しいと僕なんか思っちゃうんですよね。世の中のリテラシーとしてあってもらいたいと思うんですよ。まず、よくこの番組で言ってる野良カウンセリングと正規のカウンセリング云々の問題で、いや、精神分析なんて、カウンセラーだけ知っときゃいい。なんなら精神分析家だけ知っときゃいいんだよっていう、僕はあれに乗れないな、こういうところなんですよね。だってこういう人を相手に困るわけじゃないですか。困るとこういう人からみんなが距離を取ろうとするじゃないですか。で、そうすると、その人はますます孤立していき、これはウィニコットの孤立じゃなくて困った方の孤立ね、していって、どんどん自己愛の状態を深めていっちゃうと思うんですよね。だから、大体そういう人とお話をしていると、過去の栄光の話が出てくるはずなんですけれども、この過去の栄光の話が出てくると、やっぱりみんな嫌なわけじゃないですか。でも、だからね、こういう話って本当に感じの悪い話になるんですよ。まるでこの人のことをあげつらってるようになっちゃうんだけど、これ間違いなく僕も思ってるんですよ。で、大事なのは、そういうことを自覚している謙虚さとかではないってことなんですよ。これは、なんちゅうのかな、PS ポジションに限りなく似た話であって、なんなら肝炎ウイルスみたいな話であって、付き合っていくはずのものであって、なんか卒業するとか振る舞いを改めるってものでは、僕はないと信じています。これを上げつらったり攻撃したりする対象に、だから私はこれが世の中に蔓延してほしくないと思っちゃうんですよね。それもまた私の勝手な願望なんですけどね。つまり毒親っていう言い方をしたとき、私は毒親じゃないですっていうのが暗に言われてるわけですよ。で、私が毒親だというなら自覚を持って振る舞いを気をつけましょうみたいになりやすいんだけど、そうはいかないだろうって思うんですよ。なぜそうなったのかは相当の理由があって、もう私は氷点、三浦彩子さんの氷点、あれもだから世の中には一般に読まれてほしいなと。世代間連鎖というものはそんなに簡単に離脱できないから世代間連鎖なわけであって、まあ、仏教では輪廻みたいな言い方しますけど、その輪廻から外れることができたら、そいつはもう悟ってるわけですよ。だから私は、いや、だってブッダだけ輪廻から出るっておかしくないって思っちゃうんで、私はそういうことを自分には期待できないなって思うんですよね。やっぱ PS ポジションは一生もんだし、僕にとっての自己愛構造体は一生もんだし、その期限は少なく見積もっても母方のじいちゃんから来ておりますから、しょうがないでしょって思うんですよね。だって母方のじいちゃん生まれたの明治時代だし、明治って、令和、平成、昭和、大正、明治の明治でしょ？こんな時代にあったものを私の責任とか言われても困るじゃないですか。だから、それは私は、気をつけるべきかもしらんけど、 まあ、気をつけるのが関の山だよねという自己愛構造体が表に出ちゃってるのはしょっちゅう出ちゃってるけど、まあ、しょうがないじゃないですかっていう感じがするんですよ。その分他の人のが出てきてもやっぱしょうがないじゃないですかっていう感じがするんですよ。だからそのことが分かっていたいと思うので自己愛構造体については、知ってて、みんなが知ってていいはずだっていう感じなんです。遭遇しますから、はっきり言って。そこそこの人と会うことになると、必ず遭遇すると思うんですよね。で、自分だってやることあるんですよ。私、これ一番必ず絶対人がやるときは恋愛のときだ。まあ、僕は絶対そうだったんですね。で、自家の身分化ってのがね、ものすごく響くんですよ。本当にね、身分化感というものに絡め取られる。だってほら、恋人とは一体になりたいじゃないですか。あれが事態をややこしくするわけ。私なんかもう、彼女できずに大変困って死ぬほど困った人間なんで、一体化したくてしょうがなかったんで、一体化すると何が起きるか。そいつが気に入らないことをしたとき、いやもう別れてやるって。で、別れたときに、このときに罰してやるって思うんですよね。お前別れたくないだろう。でも俺を怒られたら別れるんだ、みたいに思うわけですよ。このなんか愚かしく聞こえるんだけど、問題なのはその愚かさじゃなくて、この時別れることが罰になると考えることが、つまり身分化ってことを象徴しているわけですよ。別れることが罰になるって思うということはですね、相手のことを振った時に相手は自分の元にいるかのような錯覚を持ってなければおかしいんですよ。だって罰になったかどうか確かめる術がないじゃないですか、本当は。これ死別なら確実なんですよ。死んだ後になって、相手がどう私のことを嘆き悲しんだかみたいな、わかるはずがないじゃん。自分死んでるんだから。これがわからなくなっていくんですよ。死後の世界が見えているような感じがする。つまりそれは自他が未分化になってるわけですよ。私が相手にしているのは相手の人間ではなく対象なんですよ。赤ちゃんが怒ってる相手は、おそらく母親に対してのつもりかもしれないけど、おっぱいがぶって噛んだ時ね、これはクラインのメタファーなんだけど、おっぱいガブって噛んだとき、ガブッと噛んでるおっぱいは、おっぱいだけだと思ってるんですよ。向こう側にお母さんがいることが分かってないんですよ。これが自他の身分化と部分対象という問題なんですよね。その赤ちゃんの世界には、おっぱいだけが浮遊しているような、まあ、なんていうのかな、口のそばにあるだけなんですけれどもね、浮遊してるっていうと、なんかお化け屋敷みたいになっちゃうんだけど、そうじゃないんですけどね。そういう、こう部分対象を相手にしている、部分対象ばっかりを世界の相手にしている人っていうのが、つまり、ナルシシズムの世界に生きてるわけですよ。で、こういう人にしてみると、おっぱいって自分の一部だから、やっぱり操作的になるわけですよ。今空腹なんだから早く出てきてっていう。だって自分なんだからそうでしょ。それが他者だということが分かっていないんだから、当然そうなるわけですよね。でも恋人に対してこの種の振る舞いをする人は世の中には男女の別なくいっぱいいるじゃないですか。すぐ来てとかって電話できる人っていらっしゃるじゃないですか。まあ、彼氏だからいいんだけど、今すぐ来てよみたいな。これはもう彼氏は自分の一部になっちゃってるわけですよ。相手が今、下痢ですとかは関係ないわけですよ。大体下痢ですとかなんですけどね。結構あるんですよね。関係ないわけですよ。自分の一部なんだから。すぐ来ない。ボタンを押したらもうそこに登場するぐらいじゃないと怒り出すみたいなことが起こるわけですよね。これがナルシシズムの世界で、傲慢さが目についちゃうかもしれないけど、そういうことではないということだと私は思うんですよね。ここで問題にするべきは傲慢さじゃなくて、その未分化感というもの。で、未分化であることがいいことなんだとその人には思い始めているってことなんですよね。で、自分のヘルプレスネスっていうのが非常に怖いんで、例えば、羨望が高まるっていう言い方をクラインはするんだけど、この場合の羨望というのは、例えばですね、彼氏はすっげー金が稼げると。で、私はこの彼氏と一緒にいる限りにおいては、何でも好きなようにお金が使えるんだけど、めっちゃ怖い、この状態は実は。ヘルプレスネスのそのものになっちゃうじゃないですか。だって彼氏はめちゃくちゃ金稼げるけど、それは彼氏由来ですから。だから、彼氏と自分が一体になってる限りはそれでいいんだけど、ここの間に少しでも分離感というのが出てくると、いや、彼氏は彼氏の自由だから、これが自立した状態ってことになるんだけど、別に自分と付き合うのが嫌になったら他の人と付き合えばいいしってことになると、何もかも一緒に失うじゃないですか。これが羨望なんですよ。羨望が高まるということは、つまり自他が一体になっているか、そうでないかの問題というのがものすごく 激烈に感じられてくるということですよね。で、羨望というものが高まるということは、自分がそれを持っているのか、それとも自分から分離した存在がそれを持っているのか。赤ちゃんにしてみると、これは絶望的な感じですよね。おっぱいの由来が母親だったら、自分は死ぬかもしれない時におっぱいがもらえなくなる可能性があるわけですよね。さっきの恋人の話だと、いや、甘えてないでお前自分で頑張れよってことになるかもしれないけど、赤ちゃんにそれを言われるのは酷じゃないですか。いや、甘えていないで自分でミルク探してきなさいって言っても歩けもしないわけだから、死ぬしかないみたいなことになるわけじゃないですか。この時の気持ちが恋愛関係では再現しやすいんですよね。再燃と言ったらいいのかもしれない。だからそれはわがままというような話ではなくて、外から見るわがままなんだけども、その時の気持ちはもう赤ちゃん状態に入ったから、彼氏が別れるとかいうことになると、もう心中だっていうような話になってくるわけです。これが究極的に自己愛構造体だ。嫌な話になる、じゃないですか。すぐここに道徳が出てきそうな感じがするじゃないですか。僕はここを道徳を語ることほど虚しいことはないと思うんですけど、だからここにお父さんが登場して、いやいや待て待てみたいなことを言い出すんだけど、いや、お父さんの登場は、この場合はお父さんが登場してことが収まる場合はいいですよ。でも二者関係じゃないですか。大概の恋愛関係というのは。二者しかそこにいないから、調停役はいないんですよ。これが父親が登場する以前の段階、エディプスコンプレックス以前の段階なんです。エディプスはあくまでも三者関係、三角関係を要するわけで、三人目がいない世界に三角関係はないわけで、三人目がいない世界に客観はないわけですよ。したがって、コントロールするか、自立するかという問題がそこに生じてくるわけですね。で、自立するというのは聞こえはいいかもしれないけど、現代社会はこの自立なんですけど、この自己愛構造体をみんなが、少なくとも僕はほとんど全ての人がって言いたい、まあ全ての人がって言いたいな、自己愛構造体をみんなが持っているような世界において、自立いうことほど、筋違いな話じゃないんですよね。自分が自立できるときだけ人は自立を口にしてんですよ。気がつかないところで必ずこれをやってるにもかかわらず、大概これには気づきたくないという事情があるんで、だって自他は未分化なんでね。絶対にこれやってるくせに、自分がやんないでいい余裕のあるときだけこれをやってる人を道徳的に責めるようなことをやるんで、二者関係なのにそこで自分がお父さんに勝手になっちゃうという、それ自体が僕は非常に自己愛的な態度だと思うんですけど、だから私が、あれなんですよ。いや、佐々木さんもね、タスクシュートばっかりやってないでさって言われた時には、真剣に聞くべきなんですよ。それは母親として真剣に聞くしかない。他の選択肢を取るということは、私はどれを取っても自己愛的になってしまうなって感じがするんですよ。そしたらやってることは何も変わらないってことになるんで、ただ、どっちにしてもできないことはできないんで、そこで困らなければいけないと思うんですね。ここでできることは困ることだと思うんですよ。メモすることとかではなくてね。困ったなってことになると。赤ちゃんが泣いてぐずって、おっぱいやっても寝かしつけをしようとしても、着替えさせてもおむつを替えても泣き止まないってことはある。私も経験がありますが、困るんですよね、親として。そして困ることが僕は正解だと思うんですよね。この困ったということが、まあうちの子には伝わっていて欲しかったと思うんですよね。伝わっていただろうと信じているというところになるんだけれども、親は困った。もちろん認識も何もしてませんよ。してませんが、困るっていうことをここで伝えておくことによって、将来そのうちの子がね、お母さんとかになった時に、何かがそこで発動するはずだというふうに思うんですよ。で、それが現実世界でも、いや困るなーって感じになると。困るというのが、正解って感じがするんですよね。そこでどうしたらいいんですかっていう問いこそ、僕はそこでお父さんを引っ張り出そうとしている。つまりそこに裁判官を持ってこようとするっていうのはおかしいと思うんですよね。裁判官の人によると、いや、それはわがままだから彼氏の言うことに従いなさい。そういうことを言われると恋愛にならないじゃないですか。だからこれはやっぱり第三者調停委員会が出てこれない場面なんだと思うんですよ。自己愛構造体の世界というのは。ただ、これは自己愛構造体というのは超えなければいけないということになってはいるんですよね。我々人間社会においては、おそらく思春期付近を境にここを乗り越えていくと。ただ、乗り越えることはできても、だから再び D ポジションの話、抑うつポジションに入るんだけど、できてもなくなるわけじゃない。私持ってると思うんですよね、やっぱりね。 で、私の母を今思うと、やっぱりね、死んだ後も、お前こうこうこうでお金を失わないようにしろみたいな。だからあんた、それ死んでる時の話してるんだから、あんたはそれをコントロールできないんだよって私、10回ぐらい言ってるんですけど、未だに伝わってないんですよね。母は自己愛構造体をここで必ず引きずり出してきちゃってるというか、それにこうメロメロにされていて、あんたね、私が死んだ後でって、子供の時はしょっちゅう聞いたんだけど、なんか我が親ながらなんて愚かなんだと思ったんだけど、今思えば私の祖父がああいう人だったから、これが起きるんだということは今ならわかるんですよね。舌が未分化っていう状態を私に相手に作っちゃってるわけですよ。死んだ後も生きてるつもりでいて、死んだ後もなんか雲の上から操作できるようなつもりでいるんだけれども、それはもうしょうがないことなんですよね。これが自己愛構造体なんですよ。ナルシシズムの世界なんですね。私は彼女の一部になっちゃってるわけですね。で、これを、まあ、投影逆同一化とかっていう表現もあるんですけども、専門的すぎてわけわかんなくなってくるんで、このことを私が過度に受け入れると、世の中でよく言うところの呪いってやつになるんだけど、まあ、これも流行らないでほしい言葉の一つではありますけどね。私は母が死んだ後もコントロールされ続けるような感覚というものを持ってしまうと。まあ私はもう持ちませんけれども、なぜなら分析しきれてるんで、ここの件に関しましてはほぼ。まあ親との付き合いは長いですから、私だって生まれてから50年付き合ってきてるんで、さすがにフロイトの力まで借りればですね、一定の、まあこの場合ローゼンフェルドなんだけど、ある程度はわかります。というかこれ難しい話じゃないって。よく子供を操り人形にしているとかって言うじゃないですか。まあ基本あれですよね。操り人形って自分の一部の、自分のコントロール下に完全に置けるって話ですよね。これ完全に自己愛構造体の話ですよね。だから私がいいものであればあるほど、母にとっては自分がいいと思える。まあこれはよくある親子関係で、別にそれはそれで、まあそう悪いことじゃないんですけど、逆のことを考えなきゃいけない。私が母にとっては悪いことをしたとき、全部自分が引っかぶることになってしまう。だから非常に気分が悪くなってくる。そして罰するために分離というものを持ち出そうとすると、分離した以上はもう罰するでは済まないってことだ。てか罰する対象は分離した瞬間にもう消滅するんで、最悪のものがその最悪のものが死別ですよね。意味のない行為になってしまうということですよ。気がつくと何の意味もないことになってしまうということが起こる。それを摂食障害の世界ですごく松木さんはすごくですね、でほとんど全てにこれをまず見ると。だからさっきのそのすごくじれったく私のことを覚えてますみたいな、松木邦博さんはその私のことを覚えてますの女性の一部にされていて、その聴衆になっちゃうわけですよ。観客になってしまう。医者なんだけど、私素晴らしいでしょう。私を褒めるためにあなたお医者さんやってんだからねっていうノリになるということなんですよ。で、松木さんはこの人をつくづく観察して、おそらく精神病であろうという結論を達するってことになるわけなんだけど、それは医者だからなんですよね。我々は医者じゃないので、この種の時にはやっぱりこう、なんかいい名前があるといいけど、難しいですよね。自己愛構造体とか病理構造体とか本当に医学用語ですもんね。でもこの種のことって遭遇するはずなんですよ。恋愛で少々こじれればみんなこれをどっちかはやる。遭遇させられるか自分がやっちゃうかのどっちかはやる。大概の場合両方やる。なのにこれを気をつけるっていう話にしちゃうっていうのはね、気をつけるって振る舞いの話ですよね。僕さっき言いかけたのを思い出したんですけど、つまりよく言うじゃないですか、奥さん、今の現代の男の人は家事面とかイクメンができるように気をつける。でそれが奥さんからすると甚だ気に入らないってことになるわけですよ。いや私家事もやります、育児もやります、気をつけてやってますみたいな。奥さんはこれを手伝いって言うと怒るんですよね。これは手伝いって言いません。それは言わないだけで手伝いだと思ってるだろうお前ってことですよ。つまり自己愛構造体を気をつけるっていうのは僕からするとそういう感じしかしないんですよね。気をつけることはまあいいんだと思います。対症療法的にとりあえず気をつけておくしかないみたいなところあると思うんだけど、問題なのはそういうことじゃなくて未分化の話をしてるんであって、やっぱり分化していくということ、つまり相手は対象ではないんだ、本当はと思えることってことですよね。そのためには自分の究極的なポイントは自分の、無力感なんですよ。話やっぱよーく伺ってると、そのタスクシュートの時一番思ったんですけどね。さっきエヴァーノートのこともっとちゃんと書きましょうよ、みたいな感じで。 そのすごくこう自己愛感が伝わってくるわけですよね。タスクシュートのことばっかり書いてるからダメなんですよみたいに、だんだんそうなっていくわけですよ。いや、その話、私の話じゃなくて、あなたの話だよねっていうことになっていくわけですよ。で、その人は究極的には何がやっぱ嫌か。自分にやっぱり直面したくはないってことなんですよね。自分はエバーノートのことも、それこそスクラップボックスとか、アウトライナーのこともすごく知ってると。でも、自分が書いたって耳を貸してくれないんだと。で、オンラインマガジンとかにも書けないんだと。ものすごくその辺は脱可視化されていて、今時のも本当ダメだよね、みたいな、クソだよね、みたいなことをおっしゃってるんだけど、でも書きたいわけですよ。で、鈴木はたまたまお前その無能なくせに、うまいことインフルエンス持ってるし、オンラインマガジンも書けるんだろ？だから、タスクシュートとかばっか書いてんじゃねえよ。俺だったらこうするんだよ。だからお前はそうしろってことなんですよ、これはね。これは一見聞いてると大変聞き苦しいんだけど、聞き苦しさというものは、もともと私がその人に遭遇する直前までは全く持っていない感覚だったから、やっぱり逆転移だと思うんですよね。ということは、私はそこにはいないってこと。これがもう本当に僕は大事だと思うんですよね。私はそこにはいない人になってるわけですよ。ただの部分対象なんですよ。佐々木というアイコンみたいなものであって、人間ではない。私は彼から独立して生きていくことは許されてないわけ。彼からすると。だから、そんな勝手にタスクシュートばっかり書いてんじゃねえと。で、この話をすると感じが悪い人の話をしているだけになっちゃうんだけど、そうじゃないってことなんで、こういう人にとっては、ありますよ。そりゃ、イライラさせられるとかあるんだけれども、でも、非常にこれはですね、やっぱりこう、聞き込んでいく、本来ね、そういう余裕があるなら、聞き込んでいって、その人のこの無力感というものに触れていかないと、絶望感というものに触れていかないと、なんちゅうんですかね、この絶望はでかいんですよ、多分。その、私の母のお父さんというのは、まあ、アルコール依存だったろうし、DV だっただろうし、そのおじいさん、その人の絶望もすごい深かったし、まして私の母にしてみればね、母なんて7人兄弟の真ん中なんで、もうあの時代なんで人間扱いされてないわけですよ。もうなんか北海道の旭川なのに、もう親が気に入らないとなったら雪の中に放り出すみたいな、よく私生きてたよねみたいなことを言うぐらいの世界、絶望的じゃないですか、はっきり言って。なんか靴下にも穴開いてますみたいな、マッチ売りの少女やってんじゃないんだからって感じがするんだけど、そういう絶望的な人にしてみると、人を部分対象扱いにして力を持ってる人間に対する羨望というものが、もう殺意みたいになっちゃうから、くそ、このクソ親父も、みたいになるじゃないですか。でも自分4歳とかなわけだから、どうしようもない。いいようにぶったたかれるわけですよ。酒を飲んだとか、そういう感じの父親にね。だから、絶望的に自分はヘルプレスネスなわけなんですよ。全然自分には何の力もないということが、ものすごく残念だということになる。この感覚で私にタスクシュートばっか書いてんじゃねえと言ってるわけなんですよ。母が言うならよくわかるんですよ。母が言うならね、お前なんで東大に入っといてくれなかったのよみたいなことを母は言うわけなんだけれども、それは非常にエゴイスティックに聞こえるんだけども、そうではないんですよね。母の絶望感からすれば、本当にお前私の一番いい部分だったのに、その一番いい部分がなぜ今浪人しているんだって。でもやっぱ浪人時代にはそんなことはわかんないから、このクソババア死んじまえみたいになってくるんだけど、これがつまり PS の投げ合いなんですけれども、それがだから逆転移なんですけれどもね、逆転移だけじゃないですけどもね。つまりそういうことになってしまいがちなんですけれども、ここで何とかするためには、この病理構造体みたいな、この言葉でなくてもいいと思うんですけど、概念が欲しいなって感じがするんですよね。自他未分化みたいなことは、この世の中でいろんな言葉でいろんな形で語られている。操り人形のメタファーだって完全に自他未分化ですよね。私は母の操り人形になっているとするならば、それはどうやったって一部ですよ、私の。全部を操り人形にすることは不可能なんで。私が私の勝手に動いちゃう瞬間っていうのは絶対あるわけですから。だから自他未分化というのは、不可能なことを可能にさせようとしている だけでも絶望的なんだけど、その人はそもそも最初からある意味絶望しているんで、その絶望感というものを刺激されたときには、どうしたってこれをやりたくなるんですよね。世界を自分中心に回そうと頑張っちゃうと。こ ここに無理な、ものすごく無理がかかってきて、母親を見ているとですね、これは摂食障害の話に切り替えてますけど、母親を見ていると、結構豚肉とか食べてるのになんで痩せてるわけみたいになるわけですよ。ものすごく痩せたい人から痩せて美しくなって、美しくなることで世界の中心に入って世界を回そうとしている人からすると、なんでこいつ昨日なんかね、ダメだ出てこない、バカウケとか食ってたくせにみたいになるわけですよ。結構足細いし許せないみたいに。それが非常に極端になってくると、入院させられていてですね、入院患者でお隣さんと仲良くなりましたと。でもその子はなんか平気でチョコレートとか食べてますとか、許せないと。なのに私より痩せてますと。もう絶対ありえないということで、なんかこいつはズルしてるんじゃないかとか、そういう風になるわけですよ。こうなると言いがかりをつけることになるじゃないですか。この言いがかりがつまり、お前もっとエバーノートのこの賭けみたいな言いがかりと、ほぼ変わらない言いがかりなんだけど、その人の絶望感というものにね、私はこんなにひどい目に遭っていて、食べたものもカロリーの高いものは全部下剤で出して、あるいはオートで出して、で、もう元々好きでも何でもなかったセロリしか食べてないのに、こんなに太ってるのに、だいたい全然太ってなかったりするんですけど、そういう、つまり何が言いたいかというと、セロリばっかり食べてるのに、世界が私中心にちっとも回ってなくて、医者も自分の言う話が全然理解できなくて、こんな病院に押し込めるし、本当絶望的だっていう、この気分に触れないと、ダメだと思うんですよね。ダメっていうか、どうにもこうにもならないっていうことになってしまうと思うんですよね。で、我々だってそうなるってことなんだと僕はやっぱ思うんですよね。絶望的でしたから、私やっぱり。大学卒業して、まだ俺童貞なんだみたいな。もう絶望的でしたよ。この絶望感はね、ケーキを切れない、少年たちみたいな、非行少年的な話あったじゃないですか。あれと似てるんですよね。なんか私、早稲田中学とかに間違って入っちゃったんで、本当絶望的だったんですけど、自分にこう課されてる宿題っていうのが、こう、丸々参考書一冊分置いてかれるんですよ。真っ白なのに、もうなんか全部埋めて出すやつとかが半数を超えていく。一人とかならいいっすよ、別に。そいつは勉強教なんだろうぐらいで済むけど、半数を超えていくんですよ。こっちはまだ1ページも終わってないのに、半数がもう290何ページの数学のが終わってて、ああ、佐々木もういい加減出せよ、みたいな。みんな3冊目だぞみたいな、そういうノリに、これが勉強に置いていかれるってことに結構慣れて、まあそれはそれであれですけどね、言い方があれですけど、でも私のように小学校時代は学年でも 1,2 だったっていうような人間にしてみると、この絶望感ってでかいんですよ。でもこの絶望感だって、やっぱり大学卒業した後に彼女がいなかった絶望に比べればまだまだ全然余裕だって感じがするんですよ。さらにそれを上回るような絶望感を与えられていけばですね、世界を自分中心に回したくなりますよね。一発逆転の方法で。それがケーキを我慢してセロリを食べるだけとか、いや、ケーキも食べたいからケーキ食べちゃうんだけど、その後に大量の下剤を飲めば世界が回るっていうならやりますよね。その一発逆転狙いますよね。最近引きこもりの人の本読み直してるんですけど、人も一発逆転を目指してたっていうことを何回も何回も書くんですよ。親にいっぱい金を借りてるとか、大学もまともに出られなかったと。その後大学院に入り直してんだけども、人間関係うまくいかないとかいう、こういう負債なんですよね。その人の心にとっての負債。もう本当にね、こういう時、無理ですが、クラズノ慶三さんのグッドバイブスの話を、聞かせてあげたいですよね。今すぐ過去のことは全部なかったということにしろと。なぜなら過去はもう全部ないんだから。この心の中で勝手に負債を貯めるなということですよね。禅なんかでよく言うんですけどね、禅の人がね、何かを数えるなと。全部幻想なんだから何かを数えるのやめろっていう。これはまあ修行としてやるとなると結構大変なんですけど、ついやっちゃうじゃないですか。この寺に来て今日も100日目みたいな。やめろってことですよ。100日前とかは存在してないんだから、一切やめなさいっていうね。もう私も基本的にはそういう数えるというのを一切やめてるんですけど、めちゃくちゃ楽になります。本当に。私は別にそういうので今苛まれるっていうようなことはないんですけれども、もう本当に、どしどしとタスクシュートに過去が溜まってるけど、もう基本前日のもの以外はないものとみなしている。なんなら全部削除しても構わないと思うんですけど、まあ別に、どっちでもいいような話なんで、 どっちでもいいものとして取ってあるんですけれどもね。このとにかく、こう、過去の栄光っていうのもやっぱ同じなんですけど、栄光がないじゃないですか。私なんかも過去の栄光に遡ろうと思うと、小学校時代に勉強ができたみたいなことになっちゃうわけですよ。でもこれをさっきの松木さんの やつに習って言うならば、ものすごくじれたんで、僕ね、小学校時代には結構勉強できたんですよ、みたいにするしかなくなるんですよ。絶望的なんで。だって大学出ても彼女いないしね。つまりそういうことなんですよ。一発で幸せを逆転して掴み取りたいと思ったら、もう相当のことをするしかないような気がしちゃってる。そしてその相当のことをすれば、それがつまり万能空想ってことになると思うんですけど、相当のことをすればあの時代に戻れる。あの時代っていうのは小学校時代なんですよ。あの時代というのは赤ちゃんがおっぱいを口に含んでいたあの時代なんですよ。これが精神分析の言いたいことなんです。だからそこに話が戻っていくんです。この時代は確かに万能だったと。それすらなかったですっていう人の場合、この自己愛構造体の話では済まなくなると思うんですけどね。